はい、ワンドローキサラニです。違うな、ちょっと待って。デルデテルデテルデルデテルデルデデルデテルデルデデデデデデデデデ。はい、ひょっこりはん、ということでワンドローキサラニです。第 99.5 回ワンドロートーク、まあ、1年ぶりの、再会ということを祝してというか、まあ皆様お久しぶりです。こんばんは、こんにちは、おはようございます。まあいろいろ本当に、あるんですけれども、まあそんなことは置いといて、お久しぶりということで、まあしかもちょっとね、あの復帰ということでリハビリも兼ねて、お話しさせていただきたいと思いますので、まあ、軽く今日は宣伝会ということでお聞きいただければ幸いです。よろしくお願いいたします。で、まあ、今日一人で適当に喋ろうという会になっておりまして、まあ、あのゲームマーケット2018秋も近づいてきたということで、自分たちのお話をまずできればいいんじゃないかなと。で、間に合うなら次回もなるべく早く収録して公開をしたいなとちょっと思ってる次第なんですけれども、あ、そっか、まずゲームマーケット2018秋が、11月の24、25日に開催されます。今ホームページを見てます。少々お待ちください。はい、出ました。2018秋ですね。11月24日土曜日、25日日曜日、10時から17時、両日とも同じ時間で開催と。で、会場が東京ビッグサイト、東京国際展示場西34ホールということでやられます。はい。で、私たちワンドローですね、B の19という場所で、出展しております。両日出展しておりますので、ぜひご興味がある方はいらしていただけると幸いです。まあ、そんな感じですかね。ゲームマーケットに出展しますので、今回、新作を作っております。ちょっとお待ちください。これも出さなきゃはい、ちょっとワンドローで検索しちゃおう。出てこないですね。あ、なるほど。ゲーム、フリーワードで検索するともう出てこなくなってんだ。結構そのゲームマーケットのホームページもいろいろ手が加わっててね、表示のトップに表示するやつがランダム表示になってたりとか、いろいろ調整がされてたりとか、プレイレポートが終了したのかな。これ終了したアナウンスないんですけど5月ぐらいがラストのレポートで、今回のゲームマーケットではもう募集してないんですよ。あと、そうですよ、まあ、これは次回かな。俺一人で言うのもちょっと難しいことがあるんで、重ねに言わせたいと思ってます。はい。じゃじゃん。あ、新作出ました。エスパーピザ屋ゴーストタウンへ行く。まあ、どんどん行っちゃいましょう。デザインが、キサラギハヤト、私です。イラスト、リョウニャモ、おかずブランドさんということで、おかずブランドのニャモさんに、パッケージのイラストを描いていただきました。プレ人数が2人から3人。これプラス、1人の司会者が必要です。GM が必要で。まあ、マックス4人で遊んでね、という感じです。時間は30分から45分。で、年齢が10歳以上なんですけど、これ先ほど言いました GM と、司会者が必要なんですけれども、司会者の人は、できればもうちょっと大人の方であったり、まあ、GM に習熟しているプレイヤーの方が、担当していただくと、すごいちょうどいいんじゃないかなと思っております。で、価格、これイベント価格が3000円です。一般価格の方が多分上がると思います。イベント価格、多分500円以上安いものになっておるので、ぜひこの機会にご購入くださいと。で、まあ、3行で説明しましょう。新感覚マッピングボードゲーム。歩いて手に入れた情報を元に推理。 変化するマップで繰り返し遊べるということです。もう以上です。それで理解してくれと、ストーリー、君たちはピザ屋を届けに来たピザ屋の配達員。しかしその街は本当に幽霊たちが住んでいるゴーストタウンだった。住人たちはピザを盗んだり、周りを真っ暗にしたり、ちょっと迷惑ないたずらを仕掛けてくる。だが安心してほしい。実は君たちは超能力が使えるエスパーピザ屋なのだ。様々な超能力を使いこなし、盗まれたピザを探し、お客さんに届けよう。でも、20分を過ぎてしまうと、代金が無料になってしまうので、気をつけよう。もう、なんすかね。基本、唐突なことしか言ってないんで、ちょっと何言ってるかわからないんですけど、みたいな状態だと思うんですけど、そういう設定のゲームになっております。このゲームではですね、ピザ屋のプレイヤーとゴーストタウンを支配する市長のゲームマスターに分かれて遊ぶと。で、ピザ屋は配達員となり、目的地にピザを届けるのが目的ですと。で、歩き回って得た情報と推理力、そして運を駆使して他のプレイヤーより早くピザを届けましょうと。で、GM は、主な役割は視界進行と街を作ることです。各プレイヤーの行動を判定しつつ、自分の作った街で右往左往するプレイヤーを見て楽しみましょう。そうですね。GM に関して言うと、こうマップを作って、判定をするのがお仕事になりますので、プレイ中に介在することはないというゲームになっております。まあまあ、僕何度もこう、作っている身分なんですけど、遊ばせていただきますが、プレイヤーはね、だいぶ頭使うというか、推理しながら、情報を確認しながら、もう結構もう暗中模索の中、何これって思いながら遊ぶんですよ。まあ、いい意味ですごい疲れるんですけど、で、GM に関して言うとそういう疲れはなくて、もうなんかね、なんかオートでいろんなことが起こる楽しい、YouTube を見てるみたいな。そんな感じで楽しむことができます。あ、ただ、ちゃんとしっかりと、判定をしていただかないとゲームが破綻するというか、残念なものになっちゃうんで、そこの責任は大なんですが、でもまあ、ちゃんとやれば、もうただただ楽しい、盤面を楽しむことができる役割となって遊ぶことができますと。で、まあ、内容物が、今手元にないんですが、まあいろいろあります。マップボードがあったり、カードが入っていたり、でタイルもたくさん入っていたり、でコマもたくさん入ってます。でシール、これはコマに貼り付けることで判定をしやすくなるようなシールがあったりとか、であとマッピング用紙と、行動履歴書という、紙の束がすげえ入ってます。まあ、これを使うことでなんか遊びを楽しく進行しやすくだったり、わかりやすくしますと。でペンも入っております。内容がそこそこ充実しておりますので、あとサマリーとかマニュアルもあるのかな、遊びを進行しやすくなりますと。で、これらを使うことで、楽しいゲームができますと。もう十分、なんですかね、箱を持った感じも含めて、値段相応のものはできてると思っておりますので、あとは現場でね、見ていただけるといいんじゃないかなと。で、なんだっけな。先週ぐらいかに、結構やったんですけど、先行体験会ですね、EA サブの RP ショップのところで、秋葉原 RP ショップさんでやらせていただきまして、すこぶる反応が良かったです。はい。まあ、私たち、インストする側は GM ですね、をやって、プレイヤーを、皆さんにやっていただくと。で、ワンプレイ、まあまあ、インストも込みなんで、1時間ぐらいは、まあ、かかっちゃうのかなと。これ当日もね、それやっちゃう感じなって思うんですけど、ただ、すげえ良かったのは、まあ、さっきほど言ったように、その、GM 側が見て楽しいというゲームになっているので、ギャラリーの方々は、その GM 側の盤面を見て、ニヤニヤできるっていうのが、すごい良かったです。はい。なので、まあ、当日もね、そういった形で、後ろに回って、いろいろ状況を見ていただければ、どんなゲームか、遊ばなくてもただわかると思いますので、ぜひぜひ、来て、まあ、プレイタグも用意しておりますので、そういったことも、遊ばなくても、どんなゲームなのかわかると思いますので、現場に来ていただくと嬉しいかなと 思っております。あ、だいぶちゃんと話しましたね。あとは、そうだ、ゲーム、ちょっと待ってくださいね。前日ゲーム会をまた、開催する予定ですね。れ？ちょっと待ってくださいね。これ今収録してるタイミングが、土曜日、日曜日になった状態なんですけれども、中村誠さんがすでに、ご紹介されてますが、一般枠の予約までが満席をいただいておりますと。で、最終の直前枠が、11月18日正午頃からと。なので、これは放送してるかな？あ、違う違う。放送する前にもう埋まっちゃってるのかもしれないんですが、前日ゲーム会、やっておりますので、いつも通り、来ていただけると幸いです。ですね、今回は僕もちょっとね、ゲームいっぱいプレイしたいなと思ってるんですけども、多分ですね、当日、飛び入り参加は難しいんですけど、なんとかなることもあるんで、一報いただければもしかしたら、割り込みじゃないですけど、キャンセルが入ったりするところで遊べたりするかもしれないんで、前日2回もぜひ、来ていただければと思います。駆け足で、ご紹介させていただきましたが、ゲームマーケットの方は、お品書きもあります。これね、あと、お品書き、後で拡張しなきゃいけないんですけれども、新商品、エスパーピザやゴーストタウン行くを中心に過去の作品も販売いたしますということで、ラインナップ適当に書いておりますが、エスパーピザやゴーストタウン行く、で、新生ガムシャラギャング団、不明のために、ニューロスレガシー、滅亡キングダム、カムルカムマーチ。はい。あと、多分セーム1も持っていくかな。なんかあれっすよね。そう、最近問い合わせがあったんですよ。売ってないんですかって。で、確かに、セーム1。最近は、ニューロストレガシーと、不明のために、を再販しました。いや、ほんとそうですね。ありがたいことに、ニューロストレガシーになって、これで8000個突破ですね、生産空が。はい。で、多分累計、そのロストレガシーシリーズで言うと2万5000個突破というね、かなり、ご愛顧いただいている商品となりまして、なんで定番商品となればいいなと思いつつ、こう展開させていただいております。で、不明のためにも、ゲームの性質上、一回遊んだら終わりだと思われているところもあるので、一回遊ぶにしても、すごい時間かかるんで、ちゃんとクリアするには、値段っていうか、コスパとしてはすごいいい商品だと思っているんですけども、こちらが最初、初回ロットが1000個で、再販したのが2000個、いや、2000個じゃない、1000個。だ、計2000個だったんですけど、それがもう、夏とかその前ぐらいなくなってて、で、このタイミングで再販をする予定だったので、ちょっと時間が空いちゃったんですけども、また1000個、制作いたしましたので、ぜひこの機会に、あと、この後話すこともあるんで、そのことも含めて、ご購入、ご体験をいただけると幸いです。っていうところなんですけど、セイムワンが市場にないと問い合わせがありまして、あれ、アマゾンって売ってんのかな、セイムワン。そうなんですよ。だから、アマゾンで調べると、新品、これもう悪いやつが、悪いやつって言っちゃう、ごめんなさいね。12,686円で出してたりするんですよ。微妙にプレミアがついちゃってて、で、別にうち絶版じゃないんで、ちょっともうちょっと僕たちが案内をかけなきゃいけないんだなと、ちょっと次の新作と合わせてこれ在庫ありますよっていうことで、ちょっとね、市場にないのはいつばちさんにも申し訳ないので、ちょっともうちょっと頑張って営業します、すいません。そんな感じで、ゲームマーケットの方は盛り上げていただいこうと、いつも通りな感じなんで、特にこれっていうことはしないんですけど、あ、お品書きの話続いてたんだ。あとは、イベント限定缶バッジも付きます。これね、すげえおすすめ。ニャモさんのパッケージイラストバージョンがあって、あとは、各キャラクターとピザの、デザインがあって、 最後ね、I love pizza っていうね、はい、文字とピザの絵が入ってる バッジ。これは多分、うちの小宮山が描いたデザインなんですけど、これどれもいいっすね、今回。ほんと、もう、バッジとしてのクオリティは、マジで、もう、すげえ担保できると思うんで、ゲーム関係なく、俺ピザ好きだなと思ったら、ぜひこのバッジ買いに来てください。超おすすめっす。お前ピザ好きなのって突っ込まれるんで絶対。はい、ぜひぜひ。あとは、そうですね、購入者特典を用意しております。スパーピザへ5世代行くをご購入者いただいた方には、ゲーム中に使用できる遊びやすいサンプルマップをプレゼントいたします。まあ、GM の先ほど言いましたが、役割としてピザじゃないよ。なんだ。マップを作って、ピザを作ってたら面白いですね。いや、これ考えたんだよ。ブースでピザ作ってくる、配るとか、考えたんですけどね、食品衛生法とかあるんじゃねえかなとか、管理とか、なんか出来合いのものを持ち込むのどうなのかなとか、ちょっと断念したんですけど、話を置いといて、マップを作るのが GM の仕事だと言ったんですけど、まあ、最初ね、本当初プレイだとすごい悩むとこもあると思うので、まあ、最初からある程度のパーツを決めたマップをお渡しして、まあ、そっからこう組み替えたりして作っていいよっていう、マップを用意しましたので、これ中に入れろよと思ったんですけどね、ちょっとね、忘れてました。後から気がついたんで。なのでこちらの方を、イベントで購入した方のみ、作るように形になってますので、このタイミングでぜひね、来ていただけると。だからもう本当、イベントで買うと安いし、特典がつくと。もう、これだけです。素晴らしいということで、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。あとは、まあ、ゲームマーケット周りは多分、ちょっとね、カタログ見ていろいろ喋る会は、次回、間に合うんだったらやっていきたいと思います。値段の方、あと商品の値段とか他のやつは、ワンドローの、そうですね、ゲームマーケットのページに書いておりますので、そちらの方をご覧くださいと。じゃあ、次のコーナーでいきましょうか。はい。まあ、ゲームマーケットの話は一段落しましたので、続いては、まあ、来年の、まあ、鬼が笑うと言われる来年の話でもしましょう。2019年1月、下旬ですね。ワンドロー主催という形で、朗読劇を上演いたします。その名も、なんだっけ、ちょっと待ってね、見ます。朗読劇不明のために、はい、もう、不明のためにというのをね、ここの放送を聞いている方に、一から説明するのもね、ちょっと、まあ、野暮ですけれども、ちょっと不明のためのホームページ、見直しに行きますわ。まあ、ゲームマーケット2017ですね、秋に発売させていただきました、不明のためにという商品なんですけれども、デザインが、金井誠司。もう、今、時の人というか、飛び鳥を落とす勢いで、活躍中の、金井誠司さんがデザインしていただいた、カードゲーム、まあ、ボードゲームになります。二人用ボードゲームということで、かなりその、どんな遊び方っていうのを説明せず、シークレットな形で、作品のテーマであったり、ストーリーを紹介して、発売させていただきました。で、まあまあ、ネタバレ厳禁ということで、あまり、詳細を説明していなかったんですけれど、まあ、今になったらいいかな。ということで、基本的には、二人用協力型、非対称ボードゲームみたいな形になっておりまして、互いの情報は分からずに遊ぶゲームです。で、結果によって様々なエンディングを迎えることでになり、で、作品性としてはループものですね。時間を巻き戻って、やり直すことができるので、自分が気に入らないエンディングに至ってしまったら、また戻って、さらに新しく物語を進めていくと。で、ループものということで、まあまあ、その、 再現性というのが僕もすごい好きだったんですけれども、ゲームが進んでいくことによって、どんな情報があるかを理解していくことができて、でそれを、リプレイすることで、なんですか、真相にたどり着けるというか、ゴールを目指しやすくなるっていうのがこのゲームの肝になっております。まあ、詳しくは本当に遊んでいただくことで、その今説明したことがわかるんじゃないかなと思ってます。はい、まあそうですね、これがもともと2017年の春に金井さんがまた500円ゲームという形で発表したので、500円か300円かな、で僕がそれを受けてすごい良かったので、本当に商品化しましょうって話を進めて、でさらに制作式という形で、まあいろんなバランス調整であったり、まあなんですかね、徐々に謎が明かされていくギミックであったりを私たちがこう協力して作らせていただきましたのがその1年前になりまして、でまあこの1年経った段階でもう数も本当にかなりいろんな方に遊んでいただいて、いろんな反響いただいて、もういい悪いは出ると思って出している商品なので、で特にその難しいからクリアできないっていう条件もあるんですけれども、これ難しくした理由もいくつかあって、金井さんとこの3000円で遊んで買っていただいて遊ぶゲームというのを作った時に、一回クリアしただけで本当にもうやらなくなってしまうようなものになってしまうのはすごい買っていただいた方に申し訳ないなということで、まずは物語が3部作、ストーリーが3個ありますと、ボリュームすごい3倍にしました。そして難易度を少し高めにすることによってリプレイ性を高めると、何度も何度も遊んでそのなんか費用対効果、本当に買っていただいた額に見合う以上の、プレイをしていただくというのを目的としてデザインしたので、かなり難易度は高いんですけど、なんだろうな、そのクリアした時の満足度、満足感、まあ、ドヤ顔できる力みたいな、そういったものを、体験できていただければいいなと思って、制作した商品になっております。でこちらの方がおかげさまでですね、ゲームマーケット大賞、2017かな、8かな、今8かな、わかんない、2の、二次審査通過までさせていただきました。おいおいと、正気かと思いながらこう見てたんですけれども、いやもうこれが例えば優秀作とか大賞とかに選ばれるようであれば、まあ辞退しようかなと思ってましたからいやまあまあ本当にお手にとって遊ん、なんですかね、ゲームマーケットで初めて来た人にとってこう遊ばせたいようなゲームっていうお題目の中、このゲームを二次審査まで通過させる審査員ってどうよとは本当思うんですけどあ、でも大変光栄ですね。まあなんだかんだって文句言いながらも、嬉しいものは嬉しいし、いやもうワンチャン特別賞とかもう狙ってますからね、まだなんかあるじゃないですか、特別賞ってね、そういうのに入ってたらいいなとかちょっと思ったりするんですけど、まあそういう形でいろいろ展開を、させていただきながらの一つの、私たちの挑戦として、朗読劇を作りたいなと思っております。まあもう発表したものなので、いろいろ情報は出てるんですけれども、まあじゃあ情報から説明していきましょう。まずこれクラウドファンディングということをやっております。もう今開始中です。ですね、これは今1日経った状態かな、24時間、発表から24時間経った状態で、ありがとうございます。もう30万7000円集まっております。まあ目標金額40万という設定。まあこれは自分たちのそのなんかね、設備を整えたりいろいろしたいっていう目的の40万円なんですけども、そうですね。ほぼほぼ 80% ぐらいは満たしてるんで、まあやったな、40万いくよと思ってはいるんですけれども、ぜひクラウドファンディング支援してください。結構すげえ実はこれ見に行くんだったらお得なのでおすすめです。その詳細また説明しますね。で公演詳細の方ですけれども、日時が2019年1月25日、マチソワ、26、27も合わせて、マチソワ全部あります。時間が、金曜日の方が14時、19時、土日は13時、18時という形になっております。これがですね、 多芸王編、不味編という形で、まあ、作品の性質上、物語をいろいろ展開するという作品なので、それをなるべく再現したいなと。で、だいぶ、本当に変わるので、もう A、B、どっちも見てほしいですね。本当に。贅沢な話なんですけど。まあ、難しいな。僕は、まあ、A を見て、B を見たら結果、B の話がすごい良いものになるんじゃないかなと思うっていう内容になってます。はい。会場がシアタープラッツさんです。新宿三丁目とか、御苑前とかかな、の中央ぐらいにある、会場になっておりますので、まあまあ、アクセスはそんなに悪くはない場所だと思います。本当ね、そこもすごい、検討したんです。まあ、そういう苦労話は後でしましょう。チケット料金が全席自由席になっておりまして、4500円。これ A 席という形になっておりまして、で、S 席と A 席というのがあるんですけれども、まあ、A 席に関して言うと、普通か。で、S 席はクラウドファンディング限定の、席になっておりまして、前方エリアですね、先に入ることができたりするので、おすすめですと。まあ、どんどん関係各位を説明していきますね。スタッフ、原作、金井誠司、脚本、船崎泉、演出、斉藤祐介。で、あとは、プロデューサー、木更木隼人。もう俺、家業言えないんだよ。自分の名前嫌い。はい。で、キャスト、キャラクターを説明していきます。まず、不明のために行って遊んだ方もぜひ来てほしいんですけれども、遊んだ方は知ってると思うんですけど、この作品もともと、例えば文江だったら文江とか竹雄っていうその名字が設定されてなかったりとか、逆に下の名前、近藤先輩とか、下の名前が設定されてなかったキャラクターたちがいたので、今回新たに、設定させていただきました。なので、ここが初登場のね、情報になりますのが、まず、ヒロインですね、主役になります、椎名文江役、本宮香奈さん。まあ、出演作品で言うと、獣フレンズのフェネックであったり、温泉娘コレクション、温泉娘湯の花コレクションですね。とかにも出てらっしゃる方です。まあ、フェネックみたいといえば、とても、皆さんご存知かと思うんですけれども、出演していただきます。ありがとうございます。で、続いて、岩月武雄ですね。市川太一さん。やがて君になるですね。牧誠二役、歌舞伎部とか、メジャーセカンドとか。出ております。で、やがて君になるとかで、まあ、今、本当に放送中のアニメですね。本当に、女の子が可愛いアニメなんですけど、その中の男性役ということで。まあ、まあいいや、これコメントいいや。で、あとはどうですね、木平かな子、夏日凛子さん、並木良介役、本橋大輔さん、内田理沙役、水沢彩さん、近藤真嗣役、五十嵐祐樹さん、設楽ゆな役、柴田遥さん、田所健太役、佐野信明さん、用務員役、柴田大吾さん。これ用務員だけ用務員にちょっと名前ついてないんですけど、すいません。まあ、田所先生とか田所健太とか、下の名前がついたりしてるんで、本当に新しく、情報更新されております。本当にね、なんか、見た目も含めて、すごい、合ってるなっていうのがかなりあって。まあ、これ言っちゃうとあれだけど、かなこだけは、こう、写真とキャラクターデザイン見比べて、やっぱ朗読劇だからっていうところを見ていただけると、だいぶね、違うんですけど、でも、夏日さんも、僕、これ、実は、もともとお知り合いだったりするんで、本当に出ていただいて、本当ありがとうございます。まあ、そんな感じですね、情報としては。なので、まあ、どうして、じゃあ、不明のために、この、ね、クラウドファンディングとかも含めてやることになったか、ということなんですけど、まあまあ、やっぱ商品の再販というか、僕たちは、 まあ、前からも言ってるかもしれないんですけど、こういうイベント屋では基本的にはないということで、やっております。ゲームを作って、皆さんにそれを体験していただいて、遊んでいただいて、買っていただいて、商売をやっていくというスタンスでずっとこれまでもやってきました。本当に、ね、おかげさまで、ボードゲームのお仕事ももちろんありますし、デジタルゲームであったり、アナログの TCG であったり、様々なお仕事の引き合いがありまして、今年は本当にもう、ラジオができないぐらい忙しくて、本当に忙しくて、だから、休めるときには休むし、好きな趣味を楽しむときには全力で楽しもうと頑張っております。はい。ほんとね、ほんと。ストレスも最近あるんですよ。もう本当にもう嫌なこともいっぱいあるけど、なんかいいこともあるなと思いながら頑張って生きております。まあ、本当こういう舞台も実は、自分の趣味の一環でもあるので、上演ということもできるっていうのはすごい一つの夢であったんですけど、なんかすごい、内部事情を話すと、なんすかね、いや、本当炎上だけは気をつけましょう。皆さん、炎上だけは気をつけましょう。本当はいろんな方にこうお手伝いしていただいて進行するという、まあ、制作委員会方式でやりましょうと。まあもちろん今そういう状況なんですけど、まあ結局、陣頭指揮を取らないことには動かないし、なんかやっぱ他の人に頼んでも結構、動かないことが多くて、まあじゃあいろいろ引き取れますよってやっていくと内部ワンドローンの中でいろいろ作っていくことになっちゃったなと。はい。あ、と言いつつあれですか。本当、キービジュアル、今回、書き下ろしていただきました。杉浦昇さん、ありがとうございます。突発なお仕事にもかかわらず、本当に、もともとの、踏みのためにのパッケージイラストも、かなり、完璧だと思ってるんですよ。まあ、金井さんと相談して作らせていただいたパッケージなんですけど、踏み絵が、こちらを向いて手を振って、帰っている様で、あの日君を助けられたらというキャッチコピーが入っていて、本当にその別れた時の、なんですかね、シーンを描いている素晴らしいパッケージだと思うんですけど、まあそれをそのまま載せるわけにはいかないというか、やるんであれば新しいキービジュアルが必要だなというところで、本当に今回は逆に言うと登場キャラがたくさんいて、そして、踏み絵と竹雄のまた関係性を描いているという、いやもう新しい、朗読劇というものにふさわしいビジュアルを描いていただいてありがとうございます。で、なんでこんな感じになってるかというと、まあそういう形でいろいろ、まあ巻き取る形で私が、やることになりまして、なそれも含めて忙しいんですけど、でもまあキャスティングとか、場所決めとか、いろんな方に助言をいただきつつ、本当に、本当、皆さんありがとうございます。頑張っていただいて。脚本の方にも触れさせていただきますと、船崎泉さんっていうのが、まあ、これもご紹介をいただいて、今回書いていただいたんですけれども、もともとは、同人サークルですね、をやってる、一人じゃ生きられないという、サークルさんで合ってるよね。多分。あ、そうそうそう。一人じゃ生きられないという名前のサークルさんに所属されていて、例えば代表作で言うと、カゲロウとか、冬中仮装とか、そういったゲームを作ってるサークルさんなんですけれども、こちらの、まあ、シナリオ担当の方なんです。はい。が、まあ、今回作ってる、もともとね、踏み絵ためにって原作ストーリー、金井さんが、僕のポエムを読んでくださいって、なんか、ニヤニヤしながら言ってた、お話なんですよ。それは、なんすかね、本当に、象徴的なエピソードであったり、カードで、それを想像して楽しむというのが、今回の、もともとのゲームってところだったんですが、それを、まあ、本当に朗読劇にすることによって、辻褄合わせであったり、 皆さんが想像してた部分を補完するであったり、私たちが考えてなかった部分を描いていただいたりと、本当にすごい良い仕上がりになっております。もうね、いやもう僕これすごい好きなんですよ、今回の脚本。なのでもう読んでじゃないな、あ、読むかな、台本とか販売するかもしれないんですけど、来ていただいてすごい幸せな気分になるし、悲しい気持ちにもなるし、あ、いいなって素直に思うシーンもあるしという作品になっておりますので、ぜひね来ていただきたいです。そうそう、僕ねプロデューサーなんで、クラウドファンディングでね、コメントしてるんですよ。まあ、これは説明しますが、ボードゲーム版で目指したテーマは発見でした。箱を開けてから遊ぶまでの体験、エピログの分岐、遊ぶたびに全体像と本質が見えてくるワクワク感と絶望、本公演はそこに青春というテーマを加えました。発見と青春をぜひご体験ください。またボードゲームを遊んでくれた人もそうでない人も楽しめるような作品を目指しています。皆様よろしくお願いしますと。そうなんですよ、まあもちろんもともとそういった部分もあったんですけど、やっぱ恋愛というテーマが大テーマにありまして、でも今回は青春ということで、まあ、文江と竹雄の関係性もあるんですけれども、それを取り巻く友達であったり、先輩であったり、先生であったり、いろんな方がこう、つないでいただくこの手と手というところですかね。そういうところも含めて青春というテーマが加わっているんじゃないかなと今回思っておりますので、発見と青春というこのテーマ、を掲げた作品なんで、ぜひね、本当にいいシナリオになっておりますので、脚本の船崎さんありがとうございます。本当皆さんには感謝していて、あとはまあこれからこんだけ言ってますけど、まだキャストさんとの顔は合わせもしてませんので、ここから声が入って演出が入って、より素晴らしいものになると思ってるんですよ。ぜひぜひ来ていただきたいなと思います。僕ね、これだから脚本も書いていただいて、これ音読してますからね、自分で竹尾役とか文役をこう演じて、演じながら泣きましたからね、感動して。もう、それを放送したい。朗読劇文江のためにフューチャリング如月隼人で一回やりたいですね。あ、上演時間多分90分ぐらいを想定してますので、まあ90分ちょっと超えるかもなっていうのはあるんですけど、ぜひぜひ来てください。あと、もうこれどんどん長くなっちゃいますが、クラウドファンディング本当におすすめだと言いましたが、説明します。チケットがまず4500円ということを言いました。4500円ですね、基本的には。で、リターンを説明していきます。まず3000円の応援プラン。これは、お礼のメッセージ動画。これ全キャストさんに動画撮って、皆さんに配信させていただきます。なので、キャストさんのファンだと特に嬉しいかなと思う、ものです。そして、パンフレットのクレジット記載。お名前をパンフレットに感謝の意を込めて記載させていただきます。どんなお名前でも多分基本的には大丈夫です。で、朗読劇記念ポストカード。これがランダムでサイン入りというものを作っておりますので、ランダムで、サイン、誰かのサインというか、必ずサインが入ってるわけじゃないです。サインが入ってないものもあるし、サインが入ってるものもあって、さらにその、どなたのサインになるかわからない。まあ、これお楽しみなんですけれども、まあ、ポストカード、これは、一応キービジュアルの、ポストカードにしようかなと思っておりますので、お楽しみにと。これ3000円プラン、これはもう本当に金余ってる人が応援してくれるということで、ぜひ、行かないけど応援するよって方がいらっしゃいましたらお願いいたします。で、5000円の早割先行 A 席チケットプラン。これはですね、先ほどの応援プラン、プラス A 席です。4500円のチケットと、先ほど3000円で言いました応援プランがセットになってます。だから500円で応援プランまで入ってますので、すごいお得になっております。これはまあ限定枚数一応50個なんで、まあまあ早めに取っていただければと思いますと。で、5500円になっちゃうと、まあ、早割り部分がなくなっちゃうと、ちょっと5500円のプランになりますと。で、次、A 席チケットプラン、ブロマイドセット付きと。先ほど言いました応援プランにプラスして、ブロマイドセットですね。これが、男性キャスト、女性キャスト。これ実際は販売をする商品になります。多分、 合わせて1000円ちょっとぐらいかなという商品がセットになって、さらにチケットが A 席ではなくて S 席になりますと。で、S 席というのは、前方のエリアを、確保しておりますので、前の方で見たい方は、朗読劇ってね、来ていただいた方はわかると思うんですけれども、結構物によるんですよ。ずっと座ってて喋るパターンもあれば、まあ、演出を加えて演技をちょっとしながらやるパターンもあったりとか、あとは、配置替えをして、こう、喋るときになったら前に出てきてとか、こういろいろパターンがあるので、今回はちょっとまだ演出が確定してないのでわかんないんですけれども、でも前の方に行くとやっぱ好きなキャストさんが見れるので、おすすめですね、もう。まあ、お話だけ見たいって方は違うプランでも全然いいと思うんですけれども、キャストさんをずっと近くで視観したいと、もう見続けたいと思う方はぜひね、S 席で。いやでも俺ね、結構前の方行くとね、恥ずかしくなっちゃうんですよね。っていうところもあるんですけど。で、続いて、1万1000円になります。これ、S 席チケットプラン、ブロマイドセット&DVD 付きセットです。はい。先ほどの、まあ、7500円から、3500円アップしてます。ブロマイドプラス、DVD が今回付きます。で、DVD の予定が4000円前後を想定しているので、また、グロスで考えると安くなってます。はい。DVD もぜひ、良いものを作ろうと、今から計画しますので。めっちゃだから、俺見てんだよ、これ。大変なんですよ、ゲーム作るだけじゃないってね。で、これが今回の目玉です。ゲネプロ観劇チケットプラン。全部で10セットなんですけど、残り6枚になってます。2個、そうですね、はい。という状態なんですけれども、これゲネプロというのがですね、金、土、日、これ本番と言うんですけれども、大体、本番のマチソワ、マチネっていうのがお昼公演、ソワレっていうのが、夜公演なんです。マチソワで、夜公演は本番で、昼公演に、リハーサルというのをやったりするパターンもあれば、前日にリハーサルをやるパターンもあって、今回はその前日にゲネプロを予定しております。で、そのゲネプロ、リハーサルですね。それに参加できるという。いや、これは、正直この舞台であったり、朗読劇であったり、そういったものの、あとはキャストさんのファンだと、すげえ嬉しい。リアルな生な状態で見れるので、本当にすごい、貴重な体験だと思いますので、これ、値段を言うのも、はばかるんですけれども、3万円になっております。い。いや、でも、僕もね、そうそうそう、だから、先ほど言いましたが、ボードゲーム以外にも実はそういうお仕事をたまにすることがあって、ゲネプロとか何回か、行ったことあるんですよ。版とは全然違うものになったりします。正直な話。ひどい時にはまだ完成してないんじゃないかなっていうクオリティだったりするものがあったりして、もう演出家の怒号が飛ぶとか、そういうのを見れるんで、それ、今あれかな、ネガティブキャンペーンをした感じもしますが、でもなんですかね、キャストさんが、ちょっと、後でこう打ち合わせをしたりとか、事前にこうやり、発声練習したりとか、そういったのを見られたりとか、ふらふらね、客席に座ったりもするのを見れたっていうか、まあ状況にはよるんですけど、まあ本当にね、ゲネプロっていうのを見れるのはすごいおすすめになっておりますので、まあ先ほどの、DVD プラン全部、プラスゲネプロにご招待となっておりますので、もう本当にこれは、もう貴重な体験だと思って、ぜひ、来ていただけると嬉しいと思います。はい。で、最後。これはですね、ぜひ、この放送を聞いてる方向けの内容になってます。基本的には、ボードゲーム界隈というよりも、まあ、キャストさんのファンであったり、そういう朗読劇や、舞台を、見たい人向けの企画にはなっているなと思っているんですけれども、これはボードゲーム向けの、2段になってます。ボードゲーム、 不明のために2、出演プラン。内容言いますね。ボードゲーム、不明のために2への登場権利。お礼のメッセージ動画、かっこ、金井誠司氏より。これキャストさんからのメッセージは見れません。逆に。さらに、ボードゲーム、マニュアルにクレジット記載。ボードゲーム、不明のために、金井誠司氏のサイン入り。あとは、ロードゲー記念ポストカードをプレゼントすると、なっておりまして、これが限定、4セット。これ、嘘かな？残り2って書いてあるんですよ。はい。価格が、聞いて驚け。でででででででででででででででででででん。5万。なり。はい。5万円ということで、かなり高額な商品になっております。もう、ぶっちゃけるとネタなんですけど、こういうのがあったら面白いな、と思って作りました。5万円。はい。でも、やっぱり、この物語に登場できるっていうのは素晴らしいことで、金井さんのファンであれば、こんな機会は絶対にないと思いますので、もうぜひぜひ、金井誠司ファン向けと言っても過言ではない。あ、プラスワンドロー向け、ワンドローファン向けかな。はい。ぜひね、舞台なんて見たくねえよっていう方は、でも金余ってるから払わせてって人は、この、ボードゲーム不明のために2プラン、出ていただければと思いますの。最後に、こんだけクラウドファンディングの説明してますが、ぜひぜひ、舞台本当に面白いものになっていくし、いろいろ情報は、逐一、ホームページであったり、クラウドファンディングのページであったりで紹介してます、いきますので、ぜひぜひ来ていただければと思います。あとは、いくつか最後の方に話させていただきますが、ちょっと真面目な話ということで、僕としては、このボードゲームを朗読劇にするというのは、ずっと昔から考えていたことで、そもそも僕がそういう、舞台関係の趣味であったり、本当お仕事で携わることも多々あったりするので、ボードゲーム、朗読劇、舞台、そういった組み合わせは、もともとやりたいなと思っておりまして、で、もうすでにね、先行して、る方もいらっしゃったり、大炎上している方もいらっしゃったりするということもあって、そういうのを見て、目の当たりにして、本当に自分は、関わる方々に感謝をして、もう作っていきたいなと思ってるんですけども、来年で言うと、あれですよね、バカファイアさんが、違うか、バカファイアさんは主催じゃないのか、バカファイアさんの、三次ルーパー、またループものかよって感じなんですけど、それが舞台化する予定があったりするので、こういう流れは、来てるんじゃないかなと。あと、ボードゲームショーとかね、H さんがやってたりする、その、演劇というか、その、舞台劇と含めてゲームを絡めたりとか、謎解きゲームだったり、人狼ゲームだったり、その、舞台上で何かその、ゲーム的なことをするっていうのはすごい、盛んに行われてるものなので、僕たちもそれに含めて、絡んで、盛り上げていきたいなと思ってるんですけれども、まずは、この、不明のためにが、成功することが前提で話させていただきますが、例えば、不明のためには、物語がいくつもあるし、今後も展開していく作品、世界観だと思うので、続編とかシリーズものをちゃんと展開できればいいなと思っております。ネタバレになっちゃうんでね、あんま言えないんですけど、言えないからやめます。また今度です。なんでシリーズ化していきたいなと思ってるし、ひいてはその、ニューロストレガシーですね、ロストレガシーシリーズとかは、舞台化をしたいなとすごい思ってます。物語、プランとか、なんだ、物語プラン違う違う。そうだ。で、踏みのためにって、そもそも、なぜ舞台じゃなくて朗読劇にしたのかというと、予算も含めて一発目なのでやりやすい形にしたいなと。で、 じゃあ、ロストレガシーを朗読劇にすればいいじゃないかと思うのもあると思うんですよ。プレイヤー遊んでいただいた方も多いと思うしっていうところなんですけれども、やっぱりですね、世界観の構築がすごい朗読劇だと難しいんですよね。説明する、舞台背景であったり、服装であったり、場面転換であったりっていうのが、すごい朗読劇ってすごい難しいとは思ってて、逆に言うと、不明のためにって、基本的には現代劇にループっていう設定が加わって、何度もお話が展開するっていう、説明がかなり導入が楽な部類だと思うので、それは声や、キャストさんの演じでかなり賄える。あとは一応背景美術とか入ると思うんで、すごい伝わりやすい内容じゃないかなと思うことで、不明のためにの朗読劇を選んだんですけど、例えばロストレガシーで言うと、すごい舞台映えするかなと。というところと、朗読劇だと本当に伝えきれない部分がすごいあるんじゃないかなと。本当にね、キャラクターの名前であったり、その専門用語、横文字であったりとかも含めると、すごい朗読劇向きじゃないのかなというところで、専門用語であったり、あとは場面がガシガシ展開していくね、ほんとラピュタみたいな、お話なんで、そういうことも含めると、ここの成功を足がかりに、舞台化も視野に入れたいというか、ほんと大成功しないと難しいかもしれないんですけど、やっていきたいなと思っております。で、さらに言うと、自分たちの作品をまずやりたいというのは一個分かりやすくあるんですけど、それは自分たちの、このね、舞台が、大赤字にならない限りは、販促活動として、ボードゲームの知名度アップであったり、現場で売ったりするっていう場所を作るというのも、含めての、グロスの企画なんですね。なので、いいかなと思うんですけど、これがうまく順調にいくようであれば、自分たちの作品以外でも、そういう朗読劇だったり、舞台化するに向けた作品を、取り上げていた、させていただいて、どんどんやっていきたいなという事業拡大を、本当に考えてます。これは、こんな、裏で真面目な話するなってね、ちょっと思われちゃうかもしれないんですけど、なんでかっていうと、自分が好きだっていうのもあるんですけど、やっぱり、いろんなゲームマーケットって、もう、本当に、飽和状態というか、ゲームってすごい、ありふれてるというか、溢れてる状態になってると思うんですよ。その中で、盛り上がりを作るって、すごい難しいことで、そういったサポートを少なからずできる、お仕事であったり、立場になれればいいなと思っているので。本当にそういう意味では、冒険企画局さんが出してるオールゲーマーとか雑誌とか本当に、素晴らしいと思うし、いいと思うんですけど、もう雑誌作るの僕も大変なんで嫌なんで、お任せします。で、今後も、これがボードゲーム業界の発展につながるかどうかわからないんですけれども、基本的にお客さんとしては、やっぱり、先ほども言ったように、キャスト周りですね、キャストさんのファンであったり、そういうのが好きな方が入ってくると思うんですよ。そういう人たちが、ボードゲーム、カードゲームがあるんだ、やってみようっていう、少しの本当に、少しでもいいんで、足がかりになるといいなと思って、やりたいと思ってますので、逆にそういう意味では、ね、そういう人たちが応援してくれる可能性があるんだったら、お前らも応援しろよってことで、ボードゲーム関係の方々、ぜひぜひ、本当3000円でいいんで入れてください。あと、じゃあちょっと真面目な話したんで、最後に。愚痴ですかね。もう、愚痴はいっぱいあるんですけど、とりあえず、この1月末に、設定したのは、なぜかと。まず本当は12月中にこの不明のためにの朗読劇を上演したいと思っておりました。なんでかっていうと、これ聞いとけよ、金井誠二。あいつ聞かないけどね。ホラモノさんで、金井誠二が発言したらしいんですよ。2を作ってるんで、秋に出しますって。はい。 出ねえじゃねえかよっていうね。もう、そうなんですよ。作るって、あの人言っといて、作んないんですよ。もう、2が出るから、こう、朗読劇をやることによって、2も売れるかもしれないし、再販した1の方も、こうね、反則になるかもしれないし、っていうことで、このタイミングで、朗読劇を設定したのに、あの野郎、まだ作らない。いや、さらに今回あるじゃないですか。プランに入ってるんですよ。出演プラン作ったじゃないですか。っていうことを、まあ、金井誠司さんにはすごい強く言ってるんで、もうこれ、後戻りできなくなってますからねって話はしました。なので、今作っていただいてるはずなので、もう、まあ、でも金井さんに関して言うと、この一年本当に少女作品に携わる機会が多分すごい多かったので、今回のゲームマーケットでも新作出ます。はい、もう、売れっ子になってしまった金井誠司なんですけれども、ちょっとはね、ディライドワークスさんの仕事ばっかりしないで、こっちにもやってくれっていうことは、逆に言えば皆さん、会った皆さん、不明のために作ってくださいって、金井誠司さんに言ってください。はい。お願いします。いや、ほんと、もう、お金を出して、やるっていうことをね、登場させますよと、こちらはお約束をしてしまってるので、出さないわけにはいかないと。いや、もう、金井さんはずっと作ってるって言ってるんですよ。で、2019年には出すと、宣言しておりますので、もしかしたらラジオ聞いてる方もね、こう、もう、登場権利を買った方がいらっしゃるかもしれないので、本当に、いいものを作りますので、お待ちください。で、そうそう、クラウドファンディングしか今ないんですよ。入る場所が。なので、一般販売の予定も12月に入ったら発表すると思いますし、ゲームマーケット当日にはチケットの、紙チケットの手売り販売も予定しております。ここはね、まだちゃんと設定してないんですけれども、例えば、まあ、4500円で手売りを、A 席のチケットを販売いたしますが、不明のためにと一緒に買うと、なんだ、いくらにしようかな、6500円とか。おー、不明が2000円で買えるみたいな。そんな、プランを考えてますので、ぜひと、何卒よろしくお願いいたします。まあ、一人でダラダラ、喋らせていただきましたが、次回以降、まあ、いろいろ話したいことは、まあ、今年一年あったこととかね、僕のお父さんが死んじゃったとか笑い事じゃないって、はい、その話とかも、いろいろやもやま話があると思うので、1年ぶりということでしたが、いかがでしたでしょうか。もう1時間じゃねえかよ。で、編集とかめんどくさいんで、多分ノーカットで出します。よろしくお願いいたします。では、今後もワンダローのことよろしくお願いいたします。失礼しました。